主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
宮月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください、
はあ、
おもれきね、第323回です。
323、
はい。ずいぶん秋も深まってまいりましてね。
今日は11月の下旬ですか。
そうね、
うん、
うん、
寒いね。
だいぶ寒くなりましたね。木枯らしも吹き始めて、ね、
木枯らし一番ぐらいかな、
うんうん、ちょっとね、台風が今年は多かったですけどね。
大変でしたね。
紅葉はどうですか、水月。
ちょうど見頃ですかね、うんうん、
ケリーさん今度ね、もみじ狩り行くんです。
もみじ狩り、
うん、
ほう。
なんかね、鉄道の廃線跡、
ほう、
が遊歩道になってて、
へえ。
で、
どこだろう。どこだろうって言ったらなんか、
うんうん、
ほう。
ケリーサーシティからちょっと離れてるんですけれど、
北の方でしょ。
北の方ね。
あそこでしょ。
あっち、そう。
なんとか系があるとこでしょ。
あんのかな。ああ、うん、そうね。
行った、去年行った。
本当期間限定よ。
本当に？
ああ、じゃあ違う。
違うかな。
ね、昭和時代に、昭和40年代に廃線になった国鉄のね、
うん、
跡が遊歩道になってて、で、
この辺？
ケリー山地方。
ケリー山地方。
うん。
へ、
あって、
そんなのあったか、
うん、
うん、
だからなんちゅうの、国道とかでもそうだよね。なんかちょっと遠回りとかしてショートカットするようなので廃線になったところがね、ちょっと遊歩道になってて、
主要幹線
ですか、うん、そうそうそう、
鉄道ね。
そうそうそう、
ああ、
う
ん、なんとなく、はい。
で、そこがなんか期間限定でしか見られ、
歩けるわけ、
公開してなくて、でここにちょっと行きます。晴れればいいなって思ってます。
そうですね。もう放送時点では行ってる。
まだだと思う。
あ、本当に？
うん、
もう遅いじゃない？
いや、ケリー山地方は常夏なので。
じゃあ紅葉なんかしないじゃん。
、うん、まだ行ってない。
あ、そう。
来週だと思う、
うん、
配信日的には。
なあ、そう。
常夏なんで秋が遅いんです。
常じゃねえじゃん。
いや、そりゃ常夏でもやっぱ地球は23度傾いてるから、常夏でも春も冬も夏も秋もあります。それは常夏
って言いません。日本語が間違ってます。
白夜の日もあるさ。
なわけねえじゃん。
さあ、ね、1月にね、今年の1月にね、
は、
明治維新の時の歴史上の人物って、まあ明治元年の時に、まあ明治維新の時 にこう歴史上の人物って何歳だったんだろうね、う
ん、あと、あ、やったね、
関ヶ原の合戦の時の1600年の時に
連続でしましたな、
うん、やったじゃんねっていうのを、もうちょっとあって、
うん、
やりたいなっていうのがあったんで、今日はそれをしようと思うんです、
うん、
で今日はですね、うん、平清盛が亡くなった時ですね、1181年、
1181年か、
はい、
うん、
に時代の歴史上の人物たちは何歳だったんだろうねっていうのを、
うん
うん、やっぱりここも大河ドラマでよく扱われる時代のなので。
そうかな。
でも多くない？清盛とか義経とかも。
ああ、そうか、
義経か、
うん、
あるので、でだからその清盛が死んだ時点が一番あちらもこっち側もって
そうですね、
なるので、ちょっと平清盛が亡くなった1181年の時に、まあ、人たちは実際に何歳だったんだろうかなと。
80年81年がちょうどそうですね、節目の年ですね。
はい、
うん、
で、まあ、大河ドラマを見てるとですね、
うん、
俳優さんが変わらず幼少時代から老年期まで演じられると、
はは、はい、
もう年が分かんなくなってくるので、
うん、
まあ、実際の年齢をちょっと聞いて、まあ、 イメージを沸かしてみようという企画です、うん、
はい、
まあ、こんなのやったらいくらでもあのネタは尽きないかなと思いますが、
うん、
今回はちょっと源平合戦の頃のね、
はい、
時代です。で、まあ、平の清盛なんですが、1181年に亡くなりますが、
うん、
あの、これ、一応、西暦で調べたのね。
うん、
で、まあ、数え年が万年齢とかまでは、
まあまあ、まあ、
考えない。だいたいこれぐらいで。
ざっくり、ね、はい。はい。
で、します。もう西暦でそのまま引き算しただけなんですが、
は
あ、平の清盛は64歳。
64。
はい。
うん、
数えたらなんか63とかなんか書いてたら、まあ64ですね。結構、松山健一、だいぶ年寄りまで演じたんだね。
ああ、なんかこんなメイクして、されてましたね。
ただ、髪の毛があるとさ、白髪があったりとかって分かりやすいけど、うん、坊さんになってると、髪ないから、いまいち分かんないね。
何が？
年齢がさ、
年齢は
まだ、まあ、今の64じゃまだバリバリ若いもんね。
つけんは64じゃないからね、うん、それは違和感あります、
はい、うん、64歳でした、
うん
うん、まあ、今だと若いけど当時だったらまあまあ大往生、
まあね、でも病気でしょ、高熱発して、
うん、そうだ、クルージにするんでしょ、
マラリアとかかなって話ですね、今で言えば、
ね、はい。で、この平の清盛が、
うん、
亡くなった時の奥さん、
はい、
新野尼、
そうですな、
誰だっけ、時子さんだっけ、
時子、
時子さんはこの年で55歳、
55、
はい、
うん、
まあまあのおばさんなんですね。
まあまあって、それは64歳の奥さんだからそんなもん
ですよ。9歳違いなの
ね。等ぐらい違うんだね。うん。
まあそうするとあれか、渡哲也と増坂恵子、まあまあいい組み合わせなのかな。
それいつの時？
義経の時。
タッキーのやつ。はあ、渡哲也。
渡哲也さんもさ、
はあ、
あまり健康が良くない、
今人工肛門でいらっしゃるんでしたっけ、確か。
そうそうそうそうそうそう、うん、だから全然テレビ見ないもんね、
は
い、
もうね、
うん、
最近拝見しないですね、うん、
で、まあね、松坂慶子さんはもうえらいおばちゃんで、
松坂慶子を見る、
この間ドクター X で見た、
あー出てありましたな、はいはいはいはいはいはい、
あの食堂のおばはん
で、はいはいはいはいはい、出た出た出た、
もうすっかり、
そうですね、
おばさんになっちゃって、
まあね、お年がお年ですから。
だってデビュー作がさ、
うん、
忍者服部くんじゃん、
知らん、
あ、松坂慶子、
実写の、
実写の、
あ、そうなんだ、
この間初めて見たの、
あ、そう、
なんかね、その動画が、
うん、
2本だけ映像フィルムが2本だけ残ってんだって、
うん、
へえ、うん、それで、あの、あれ第1期と第2期とある、第1シーズン第2シーズンあるけど、
知らない、
第1シーズンだけ見たんだけど、
うん、
すごいね、やっぱ昭和40年頃の
ドラマ
って、もう構成とかがすごい、
うん、誰の役なの、
松坂慶子はね、第2シーズンに出て居候の家のお姉ちゃん役、だから中高生だよ、
そんな人いたっけ、うん、
で第1シーズンの家の居候する家、まあ、違うんだよ第1と第2じゃ、
うん、
で第1シーズンの家はね、居候するね、家のお母さんが、あの、暴れ八着のお母さんだった、
暴れ八着のお母さんって誰やねん
栗千春さんとかいう人じゃない
、いやー分からんな、
はい
はい、
まあ多分妄想大河にももう採用はされない女優さんですね、
はい
はい
松坂慶子でギリかな、
あ、そうですねそう、この間のさ、妄想大河ね、
は
あ、配信されてから聞いてね、
はい、
思ったんだけどさ、
うん、
北条宗のお姉ちゃんが妹役二階堂ふみになったんだけどさ、
おう、
あれあんちゃんでもいいなって思った、 終わったからいいんだけど。蒸
し返すなよ。
はい。はい。すいません。はい。続いてね、この1181年当時の清盛の後を継ぐ人ですね。
はい。
平の宗盛。
長男。
次男だよね。次男か三男ぐらいです
。あ、本当に？
重盛とか。
ああ、重盛か。う
ん、
はい、はいはい。
もう死んじゃうんだよ。
はい。
で、実際後を引くのは宗盛。
はい。
平の宗盛さん、
うん、
34歳。
うん。
若いね。
それは64歳のお子さんですから。
これが、4、5年すると、壇の浦の合戦とか、こう、落ちていくときに仕切るのはこの人でしょ。
宗盛が、そうですね、平家の、まあ。
30代半ば。
そりゃ。もうちょっと後でしょ。あと、ね、壇の浦って結構開くでしょ。
ある、もっと4、5年先だけど。
から、まあ40。まあ、盛りじゃないですか。
うん、かわいそうだね。死んじゃうだもんね。あ、死なないんだっけ。
いや、死にます
ね。死ぬよね、うん、はい。さらにその弟
と兄の天も死ぬけど
死ぬよね、うん、そうか、60ぐらい還暦ぐらいで死んじゃうんだね。
そうですね、うん、安徳帝を抱いて、うん、
はい。平の知盛、
うん、
29歳、
はい。
平の重衡、24歳。
重衡、
この辺が一番下の方の子なんだろうね。
重衡がですな、なんと焼き討ちの人ですね。
そうそうそう、だから一応挙げといたんですけど、うんうん、
彼のせいで清盛が狂い死ぬわけですよ。
あ、大仏さん焼いちゃうんでしょ。
大仏さん焼いちゃったから。
え、うん、それって、ね、こんな20歳ぐらいの時に焼いちゃうの、うん、
前年ですね、80年ですから。あ、
23歳ぐらいで、ね、それって今だったら大学出て、うん、ちょうど新人1年目、社会人1年目ぐらいの年で。
あ、まあまあね、もうちょっと、まあ昔だからあれですけど、ね、
早いです。でもそんな年に東大寺焼いちゃう。
もう一度だからあれでしょ、部下が勝手にやっちゃうんでしょ。
ああ、でもそれは指導力がなかったってことだよね。
かがり火を炊けって言ったら部下が勝手にかがり火炊くってことは焼き打ちすんのかなとか思って勝手につけちゃうんでしょ。
採用する方も採用する方だけど、うん、まあ、管理する側もそれはやっぱ東大寺、あ、この時代でも大事だなとは思われて
る。それはもう国家鎮護の大道場ですから、それはもう大事ですよ、う
ん、なるほど。だから清盛は狂い死んじゃうんですね。
焼け死んだ大仏さんの恨みです。
なるほど、
うん、
はい。今度朝廷側ですね、
うん、
後白河天皇、上皇、法皇。
後白河法皇ですね。
この時は後白河法皇ですが、うん、この時54歳。
清盛より下か、
実際違うんだね。
そ
う
か、まあ、そうやな、封建平治の乱。そうですよね、うん、
なかなかのじいさん、おっさんなんですね。
どういうこと。
いや、なんかもっと離れてる、似た者同士くらいかなと印象があるけど。
ああ、そんな感じしますね。ちょい上ぐらいかなっていう気がするよね、後白河の方が。
まあ、なんか悪どいキャラ
クター、ね、まあまあ大体ね、大体っていうか、まあ、実際やってることえぐいからね。
後白河天皇を演じた人、印象残ってる人いる？
伊藤四郎。
後白河やってた？
平清盛の時伊藤四郎じゃな
かったっけ。あれ白河上皇。
あ、白河か、あれ、
うん、あの時は松田翔太君じゃん。
あー、そうか、うん、あー、そうか。
義経の時は平見喜次郎。
平見喜次郎になってましたね、うん、はいはい、
武蔵坊弁慶は誰かちょっともう覚えてないけど。
だから、
うん、あー、やっぱ平見喜次郎さんの方が、
あ
ー、うん、まあ演技うまかった、上手だしね。
まあね、
うん、安徳天皇。
安徳帝、
まあ、他にもいるんですけど、
うん、
まあ、高倉天皇とかいますが、省略で安徳天皇、
うん、
この時3歳。
そうですね、
うんうん、でそのお母ちゃんですね、安徳天皇のお母ちゃん、建礼門院さん、平の
建礼門院
徳子さん、
徳子ですね、
が26歳。
うん、
まあ、そんなもんでしょうな。
3歳児のお母さんね、はい、
うん、そんなもんでしょうな、
うん、
で後鳥羽天皇、後の後鳥羽天皇、
次ですね、はい、安徳帝の次が後鳥羽ですね。
で、はい、あの承久の乱を
起こすとか
って、うん、で鎌倉時代のね最初の、うん、なるこの時後鳥羽天皇は1歳です。
生まれたばっかり
なの。生まれたてなんですね。だから見てないのか、この後鳥羽天皇とかはずっと京都にいたの、この後。
そうやね、
うん、
源平の戦いはまだそうなのか、まだ物心ついてないくらいなんですね、
うん、1歳だもんね、うん、で蚊帳の外だよね、
うん、
はい、今度
蚊帳の外ではないと思うけど、それは時期っていうのなんだから、だって
戦争者のみんなあっち中国瀬戸内海で、
まあ、平家がね安徳天皇そのまま拉致というか連れてっちゃうから、うん、
で安徳天皇って 7,8 歳で死んじゃうわけね、
そうやね、
受水しちゃうんだよね、うん、はい、続いて源氏側です、
うん、
源頼朝、
はい、
この時34歳、
うん、
なかなかいい年なんだね、
まあ、だから清盛の次の世代ですから、まあ、そんなもんですね、
こっからこ
宗盛と同い年なんだね、だいたい、
そうだね、う
ん、
で鎌倉からああやれこうやれって指示出すわけでしょ、
うん、
動かずに、
うん、まあ、81年は頼朝も結構大変な時期じゃない、
大変なのまだ
一回負けるでしょ彼は、藤川、石橋山の戦いか、
石橋山
の戦いで負けて、でしばらく房総半島とか逃げて、まあそうか、で81年はもうリベンジしてるのか、
リベンジし
始め、藤川の戦いでまあ勝って、
そうですね、あの鴨の音
で、ああそうそうそうそう、ね、鳥のね羽を音で、う
ん、はい、北条政子
嫁、
はい、24歳、
あ、
どうしたの、
ね、10歳違うんだ、
何これ10歳違い流行り
というわけじゃないで
しょ、本当たまたま、
うん、
はい、北条時政、
時政、
はい、この時43歳、
若いね、時政若いね、
若いね、なんか大河とか見るといいさ、
頼朝の義理の親父10歳違い、
あ、加藤茶みたいなね、
加藤ちゃんは違うでしょ、あれは嫁との違うでしょ、
え、がすごく、
ああそうか、義理の、ああそうか、ああそうか、あ、せやな、
すごいね、あ、いるよね、たまにさ義理の親の方とこっちが片方がさ年近い、年の差
か
っこ
いい、まあ、今ね結構晩婚だから、
はあ、そうだね、あ、そうか、みんな10歳違いだ、
うん、
うん、なんで時政が43歳、頼朝が34歳、20歳
で産んだ子が10歳下の頼朝の嫁さんですな、
と、うん、違って親父殿か、
うん、まあね、流人ですからね頼朝、
で、時政の息子ね、
義時
さん、
二代目執権ですな、
はい、うん、この時ですね、
うん、
18歳、
まあそんなもんでしょう、
初陣とかももう終わる頃か、
義時はそんなもんかな、うん、
はい、で二代将軍頼家、
頼家
まだ生まれてません、
あ、そう、
82年生まれなんで、
頼家そうなんだ、
なんでお腹にそろそろいるかなぐらいか、
へえ、はい、あ、そう、
三代将軍
実朝、
はい、92年生まれなので、
マイナス頼家と実朝10歳違うんだ、
はい、マイナス10歳ぐらいですまだ、
あ、そうなんだ、
はい、種も形も、
北条政子頑張んだね、
そうね、10年後でしょ、うん、34だったら別に大丈夫よ、
あ、まあまあそうだけど、
初産は怖いよ、高齢出産、
うん、だから なんで10年後にもう一人産もうかなみたいな、
いやだって他にもいるじゃん、大姫とか、
ああそうか、間女の子がいるのか、うん、まあそうか、
はい、いますよ、それは子孫残していかないとダメなんでしょ、うん、まだ大奥なんてない、あれ頼朝って側室いるよね、
いたっけ、
でもなんかいなそう
か、あんまり聞かないな、うん、
あ、なんかオセロの松島が側室みたいなのやってた、
それ何の時、
清盛さんの時じゃない、
松賢の、
うん、違ったっけ、
いや
違うな、違うな、中井貴一の、
あんちゃんが政子でしょ、
うん、
違う、中井貴一の頼朝は、頼朝の時、タッキーか、
そうそうそう
だな、
うん、なんか会話がぐちゃぐちゃだけど、ここの二人は通じてますけど、うん、そうそう、だからそれが北条政子に見つけられて、なんかに追い出されるみたいなのやってた、
そりゃ政子は怖いわ、
怖いの本当、まあ、そんなに、
うん、
え、でもこんな側室置かなくっちゃって思わないもんなの、こういう身分のお高いとこは、
まあでも自分がそんなポロポロ産んでりゃまあいいんじゃないですか。
ポロポロ。
ポロポロは失礼だけど。
ポンポンね。うん、はい。さあ続いて、源義経。
頼朝の弟。
はい。
うん、
もうこの源平合戦のヒーローですね。
うん。
いや、源義経。清盛が亡くなった1181年当時、22歳。
うん。
初々しいですね。新卒ですよ。
平治の乱の時赤ちゃんだもんね、まだ、
うんうん。フレッシャーズですね。
フレッシャーズじゃん。
現代で言うと。そうか、でも元服ってもっと早いんだから。
まあまあ、もう一回りしてますよ。
お終わりで元服するんでしょ、この人。
あ、そうなんだ。へえ。
で、兄に会いに行く途中で元服するんじゃなかったっけ、なんかタッキーが言ってた。
あ、そう。
うん。はい。で、あ、そうすると22歳でしょ、
うん、
でこの10年もしないうちにもう死んじゃうんだよね、この人。
そうですね、
うん、30ぐらいで死んじゃうんだね、
うん、
はい。で義経といえば武蔵坊弁慶。
義経死んじゃうって言っちゃっていいんですか。
死んじゃうじゃん。
最後の人に繋がらないんじゃないですか。
死んじゃうの。
ああ、そうなの。はい、
弁慶。義経といえば弁慶ですが、
はあ、
弁慶は生年が生まれた年がわからないので、ね、わかりません。
あ、そうなの、
はい、
はあ、
ってことはもう好き勝手にドラマでは物語では。
でも五条橋で少年義経をやっつけなきゃいけないから、
いい大人に、
それより上でないとダメ
だよ、ね、まあその時にどう、うん、五条橋の時で
遠い上違わないとやっぱり、
うん、そうですね、うん、そうですね、あれ、うん、五条橋の時って義経って何歳ぐらい。
牛若丸はまだ元服前でしょ、それこそ10代
の牛若丸だ、ね、
前半ぐらいじゃないですか、
うん、まだ24時間は働けないんだね。
サブローターは無理ですね、
はい、うん、静か御前。義経といえば静か御前。
お、
静か御前も生まれた年が分かりません。何やね、まあ、だから物語的には似たような年かちょっと妹ぐらいかな、まあ、まあまあまあっていうことなんでしょうな、うん、時は御前。
時は、
はい、うん、義経のお母ちゃん、
お母さん
はこの年、43歳です。
うん、
だから一条さんのとこにお嫁に行くんでしょ。
再婚ね、
うん、まあその後もよくわからないんですが、まあ、40歳、まあ熟女な感じですね。
そうか、うん、
はい、木曽義仲。
義仲、
はい、
うん、
今から京都に上がってくるの。
そうですね、81年ですからこれからですね、うん、
行って、まあ、短期間だけ、
うん、
あの政権を取りますが、
朝日将軍、うん、
27歳。
そうか、
いいですね、なんかベンチャービジネスの社長って感じですね。
頼朝は27歳の若造に出し抜かれるんだね。
あ、そっか、悔しいね、うん、5歳差。
まあ最後悔しいから潰しちゃうけど、
まあ、木曽義仲といえば巴御前。
そうな、
だってなんかさ、やっぱ古典で、はあ、中学の時に古典ってちょっと触れるじゃん。
まあまあまあ、ね、
でやっぱ平家物語、竹取物語、僕は覚えてた竹取物語と平家物語、
まあ、平家はやりますな。大体なんだろう、那須の与一か、
ここ
あのね、淡津の戦いですよね、うん、鎧が重いってやつね。
巴御前とあと紅葉だっけ、もう一人、
ああ女の子ね、うん、はいはい、
やっぱ巴でしょ、
うん、
うん、本当はあのさ、小池栄子はいい感じだった、
女武者だった、あ、それもタッキー、
タッキー、うん、20年ぐらい前だけどね。
20年か、
もう20年経ってないから、もうそんなもんだよ、2000年前半だもん。
きついね、だいぶ前だよね。
巴御前も分かりません、
分からへん
か、はい、生物不明なんですよ。
あ、
はい、でまあこの源平の頃といえばもう一丁、奥州藤原氏ですね。
義経が落ちていく先、
はい、
うん、
で後に滅ぼされてきますけど、
うん、
藤原の秀衡さん、
秀衡、
はい、59歳ぐらい。
秀衡は丹波哲郎じゃなかったっけ、 タッキーの時
タッキーの時高橋秀樹じゃない？
そうやったっけ、
うん、高橋秀樹。
あ、そう。
でこの前の清盛さんの時は、は
あ、
ちょっと秀平か安平かどっちか忘れたけど、はあ、あの人ほれほらほら
どの人
あの人
何の人
萩原流れじゃなくて、
はあ、萩原流れじゃ
ない塩気人の人あの
証券
違う違うあの糸で殺す人
糸で殺すのは京本政樹。
ああそろそろそろそろそろそろそろそろそろそろそろ、うん、やってたやってなかったっけ
せやったっけ
清盛さんの時はちょっとしか出なかった
あんまりね、
うんうん、関わんないからねでちょっとねこの頃かなぐらいしかデータがなかったので、
うん、
59歳ぐらいですねまあ清盛さんとにいい同じような世代ですね、うん、で秀平さんの後を継ぐのが安平さんが26歳ぐらいです、
は
い、
26
はい、
うんうんうん、
だから義経よりちょっとお兄さんな感じだったんだろうね奥州に行ってた頃は
うん、
うん、まあ義仲も安平も似たような年ですねそうね、
うんうん、
はいで最後なんですけれども、
はい、
最後はですね、チンギスハン。
チンギスハンほら、はい、義経死んでないじゃん。
そうですね、
うん。
うん。チンギスハンも一応調べておきました。
年齢的にどうなんですか、
義
経と、
はい。チンギスハンは1181年の頃は19歳です。
ああ、大体
近い。同じように似たような年だから。ちょっと日本海を渡ったら3歳ぐらい若返れば義経でジンギスカンになれる
そうですよ
だからこういう説が出てくるんだろうね
まあまあねいろいろありますな
はい逆に言うとちょっと今回ね清盛さんを中心に見たから、
うん、
清盛さんより年上の人っていないんだよね誰がいるんだろうね源のなんとかさんいっぱいいるけど
源のなんとかさん
ほら
誰
丹波哲郎がやってた人
どれ
丹波哲郎死ぬ前にやってたよなんか平家側の源氏でさ
ああ頼政
ああ頼政
源頼政、
うん、もう死んじゃっていないのかなこの頃
頼政があれでしょ挙兵して源平の戦い80年に死んでます
よ あ死んじゃってる、ね、
前年死んでる
ね、うん、ねだからなんかもうなんか全体的に今回若い人ばっかを
ああ
紹介したって感じでだってもう朝廷とかをあ摂関家とかあげなかったけど
まあいいでしょう
こんなもんでしょ、うん、はいねちょっと俳優に踊らされずに実年齢もちょっと加味しながら、
うんうん、
大河ドラマ見てみてください
はい、
はい、
妄想の時こういう資料を持ってきてくださいよ
すいませんちょっとあれも急いで作ったのでいや、うん、でもねあれ終わっしゃべった後
収録してそう
バイバイした後そう
かって思うかもねあの人いたみたいなね、
うん、あれって大変なんだねあのプロデューサーだのあれ
いやいやそれはもっと資料あるでしょあんな誰やっけど言ってないでしょ
だし、うん、多分貸箱の下にねお札も積まれてるでしょうしね
ああうちのああ、うん、そうだねそういうのがないからね、うん、我々
そう、うん、うちは観念じゃありませんからね
そうですね、
うんうん、はい今回はね、平清盛さんのね、死んだ年に、うん、あの人たちは何歳だったかなと紹介しました。では、お便り参りましょう。
手紙。
はい。ジューシーキャットフードさんからいただきました。
ジューシーキャットフード。
はい。はい、ケリーさん、みなずきさん、毎週のおもれき配信お疲れ様です。この前のおもれき放送307回、308回と連続して投稿をお読みいただき誠にありがとうございます。 ただ水月さんと随分水月さん、
うん、
随分と長州や萩の町について批判的な発言をしていましたね、うん、私も同感です。
よし、
ただ今度もし山口県に来られる際はお忍びで来られることをお勧めします、
うん、
騎兵隊の襲撃にあったらいけませんからね。さて冗談話はさておき、そんな水月さんが山口県に来たくなる歴史にまつわる名所をご紹介しようと思います。山口県の名所といえば、うん、錦帯橋や、
はい、
最近では元の隅神社なんかが有名ですかね、
はいはいはい、
ただそんなありきたりな場所はおすすめいたしません、
うん、
今回ご紹介する名所はマラ神社、
うん、
マラ神社です。
マラ、
うん、朝に なんだ、ラウス昆布、
白木のラですな、うん、ラウス昆布、はい、
以前ツーリング中に休憩に立ち寄った駐車場、その駐車場の前にあった小さな神社がこの神社です。特に理由がなかったのですが、神通力で導かれるようにその神社に入ると、そこには、ちょっと放送ではできないと思います。ので、あとは検索して、ネットで検索してください。
うん。
これって、あれ？
マラはあれでしょ。
おちんちんのこと？
そうそうそう。
おちんちん神社なんですか？
これ、うん。
あら。はい。一応補足しますと、この神社、ただの放送禁止な神社ではなく、昔中国地方を治めていた大内氏の最後の当主、大内義隆が討ち取られた後、その子供も殺害され、その証拠に、まあ、大事なものを切り取られたわけです。その後、村人が子供を憐れんで神社を建てたという神社なんです。
へー、
どうですか水月さん、山口県の魅力が伝わりましたでしょうか、
うん、
きっとすごいご利益があると思いますよ。
ご利益
なんて言った、
ご利益、
あ、ご利益があると思いますよ、うん、今後も山口県の歴史にまつわる魅力的なことをお伝えしようと思いますといただきました。
神社が山口県を代表する観光地
え、どこにあるの、これ山口。
わら神社、なんかもうテレビで見たな、どこだったかな。
あ、そうですか。え、首を取るってあるじゃん、
うん、
そのね、ちんちん切り取るの、
うん、
こんなん見たって分かんないじゃん、
まあね、そうですね、確かに、まあ、まあ多少その伝説っぽいですけどね、
うん、なんかさ子孫繁栄でさ、
そうそうそうそう、
ご神体でさ、
ちんちんがね祀られるっていうのはよくある話
あるけどね、うん、そういうなんかちんちん切られてかわいそうだから神社になるんだね。
まあまあ山口県らしいですな、その大内氏のっていう、うん、いやちんちんがって意味じゃなくてねその大内にまつわる伝説があるっていうのがね。
吉高は末は春高だっけ、
厳島の戦いでね、敗北しますね。
え、
宮島、厳
島は末と毛利の戦いでしょ。
あ、そうか、あ、そうやね、あ、
その前に末が
王子
を下克上でやっつけちゃうんだよ ね、
そ, うそうそう、
その子孫を殺されちゃうんだね、子供も、
うん、それはそうでしょ、
男の子だからね、はい、山口県ね、
うん、いや、いいとこですよ。
あ、そうですか、うん、はい、はい、続いてですね、
ほう、
ジューシーキャットフードさんからいただきました。
連続、
はい、そう、連日来ていただきました、いいことですね。
あ、そうなんですか。
お便り1日1通送ろうキャンペーンですから、
はい、
年中実施しておりますが、
はい、
皆さんもお便り送りましょう、
うん、
はい、呼びますね、ジューシーキャットフードさんから、ケリーさん、水月さん、毎週のおもれきの配信お疲れ様です。私事ですが、私は現在仕事の都合で2、3年に1回転勤をしなくてはならない転勤族です。まあ転勤族といっても山口県内限定なので大したことはないですが。そんな転勤族の私が転勤の都度していることがあります。それは その土地の郷土史を調べることです、
うん、
調べるといっても図書館で郷土史の本を借りて読む程度なのですが、これが結構面白いんです。現在私は山口県の、光市で働いているのですが、郷土史を調べた結果、古墳時代の古墳が現存、太宰府に向かう途中の菅原道真が立ち寄った、
うん、
毛利氏による結構むごい戦略手法、
うん、
光氏に梅本という姓が名字ねが多い理由などが分かり、一番驚いたのが備中高松城で切腹した清水宗春の墓があるということです、
うん、
なぜ岡山県で切腹した人の墓が山口県の光市にと思ったのですが、どうやら清水宗春が備中高松城で切腹後、その息子は小早川氏、毛利氏に仕え、父親の忠臣ぶりから厚遇され、そして関ヶ原の敗戦で毛利氏が、萩に転封された後、された際に光氏の所領を得て、光氏にある寺を父親の菩提寺としたようです。天下分け目のとか、その時歴史が動いたといった大きなネタではないですが、リスナーの皆さんも郷土史をちょっと調べてみると、その土地に関する面白い発見があると思いますといただきました、
うん、
光市って行ったことある？
いやー、通ったことしかない ね、
僕もあの光市っていうと母子殺人事件しか思い浮かばないんですけど、
あ、まあ今そうかな、
うん、特になんかこれといっていいね、言葉の街なのにね、
うん、
郷土史って読みます？
郷土史って読みます、
うん、図書館行ったらあるじゃない、この分厚さ、
これはまあちょろちょろは見ます。
あ、そう、
うん、
僕も一回だけ地元に帰った時に読みました。
ああ、ケリサンシティの図書館には行かないの？
ああ、行かない、場所が悪いんで。
あ、そうなんだ、
はい、ケリサン的に場所、
あのあそこじゃないの、駅の、
あそこだけど、うん、駅の向こうだから遠いの。
なんでだよ
で、あの地元にいた時にね、あの山に
ふるさとの方ね、
うん、はい、ケリサンカントリーにな
んだ
あの山に、
は
あ、なんであのトンネルがあるのかな、
はあはあ、
廃止されたトンネル
があって、はいはいはい、で、
いつどのような経緯でこんなとこに道を作って、うん、トンネルが掘られたのかなっていうのがすごく気になって、うん、調べても出てこないんだよね。で、あ、郷土史を見れば載ってるかもって思って、うん、明治時代のあたりをちょっと読んだっていうのがあります、
うん、で、分かったの？
分かりました。
あ、そう。
うん、あの、
あれでしょ？バスの
違う、
そっちが、そっちじゃないの、
はあ、紀伊山地から木を運び出して海で運ぶためで、そのトンネルは有料道路だったらしい、歩く人も、
あ、そう、
うん、っていうのが分かって、へえ、
素彫りのトンネルなの？
素彫りじゃなくてね、総レンガ、
へ、
あの内側がレンガ、ね、なんで、もうちょっと道路技術がちょこっと進むと下にもうちょっといい道ができて廃道になるので、戦時中はあの武器倉庫にしたり、あのケリサンカントリーもなんだっけ、 B29 じゃないけど、
うん、
なんか戦闘機が来て、
あ、関西機の、
うん、あので亡くなった方を一時他安置する場所で、その配置になった。
結構町から近いわけ？
近い、
あの山のぐっと中じゃなくて、
なかっちゅう中なんだけど、うん、なんでこんなとこにっていうと、そういう歴史がちょっと分かって納得したというのがあるの で、
うん
うん、で細かいその歴史を知ろうと思って、やっぱ郷土史っていいね。
郷土史、うんうん、郷土史っていいねって言
われて面白いなと思いました
そりゃ普通調べるでしょ、うん、自分の住んでる町とかさ、
でも子供の時読まなかったよ。
だってレポートとかでやんない、それこそ
やらない
嘘よね、やらなかった、自分の町の歴史を調べましょうとか
なかった、そんなのなかった。
嘘、どこに住んでたの。
ケリーさんとか歴史がないんです。
なことない、
これからが歴史なんです。
なんだよ、全然かっこよくないし
もう今までのことは忘れて。
なんでやねん、そんなやつが番組すんなよ
そうだねいや、はい、そう、もう一丁読もうか、いくよ。
ああ、
ケロキューさんからいただきました。
ケロキュー、
はい、
違うんじゃないの。
え、違うの、
うん、
ケロ、
ケロキューモロって書いてる
よ。あ、モロキューさん、
うん、
あ、失礼しました、モロキューさんからいただきました。おもれきの皆様こんにちは。先日はモナリザの下りを読んでいただきありがとうございました。モロキューは埼玉県諸山町ですか、諸山町に住んでいます。初めての方にはなかなか諸山町とは呼べずケロ山と呼ぶことが多いです。はい、失礼しました、初めてじゃないのにね、うん、ついでに言いますと、町名の由来は鎌倉幕府の樹立期に、諸氏が、諸の氏が、この地域を地盤に源頼朝の側近として活躍していたということです、
うん、
前回お便りを読んでいただいて味を占めてしまい、懲りもせずおもれきの小ネタになればと話題を一つお送りします、
うん、
有名な松尾芭蕉の句ですが、古池や河津飛び込む水の音がありますが、この俳句で思い浮かぶカエルは何匹いますか。普通と一括りにするのは良くないのですが、日本人ならカエルは一匹だろうと思う方が大半かと思います。ただ私が聞いた話では、外国の方は古池にドバドバと、カエルが飛び込むことを想像するのだとか。このことをうちの奥さんに話したところ、ネットか和英辞典ですぐに調べてくれて、この俳句の英訳は有名なのかネットですぐに見つけられます。
うん、
単数形、複数形だけでなく、現在形と過去形の違う視点もあるそうです。ケリーさん、水月さんもこの俳句のことどこかで聞いたことがありませんでしょうか、ということですね。
うん、
こんな俳句って英訳されるもんなの。
いやー、だって結構好きでしょ、あの人たち。
どっち、あの
外国人の人、俳句をね訳して、うん、いろいろ本出てるでしょ。
へー、フロッグス、なんか一匹飛び込んでるようなイメージがありますね。
まあね、まさに我々はそう思いますけどね、ポチャンっていう感じですけど、あの人たちはドバドバドバっていう、まあ、うん、
そんなイメージないね。あんまりカエルってうじゃうじゃっていうイメージなくない。オタマジャクシはうじゃうじゃ、
うん、
うん、
あぜ道とか通るとね、プチャプチャって飛びますけど ね、
あのうち田舎にいた時、山奥の川に遊びに行ったら、ちょうどその5月の中旬ぐらいだったんですけど、
うん、
川底一面がオタマジャクシで、
あ、
真っ黒で、
はいはいはい、
怖かった思い出。
あ、怖いんだ、うん、
気持ち悪かったね、
うん、
あのうち何匹が大人になれたのかなとか。
あ、ちょっとね、水たまりにどうしてもこうよどみますよ ね彼らって、
うん、すごいよね、湧くよね、
うん、湧くわけじゃない
そう、タピオカみたいなね、
ダー卵 ね、 感じでね、
うん、そう、ケリーさんシティもさ、
は
あ、今度2軒ほどタピオカ屋が増えました。
へ
え、うん、ちょっとナウイ、ナウイんでしょ、都会じゃ。
まだ食べたの。
いや、飲まない。え、買うタピオカ。
いや、まあなんかちょっとね、話の種に1回だけ食べたことありますけど。
いや、昔の飲んだ前のブームの時は飲んだよ、
タピオカ。前のブームなんかあったの。
あれ10年ぶりぐらいでしょ。
嘘、うん、タピオカブームって2巡目なの。
3回目だよ。
マジで、
うん、
へえ、知らない。
だから直井ケリーさんはもう10年前にはすでに食してんの。
知らねえよ、
うん、だけど、うん、まあ カエルの卵みたいねって思って、
まあなんか味も酒もないしね別に、
だってただのもちもちっとしたやつだからね、うん、でも並んでる、もうでもタピオカ屋なんか始めたらもうこの店も終わりだねって思っちゃうんだけど、
ね、いやもう今からやってる人はダメでしょう。
台湾から来てるタピオカ屋、すっごい行列だね。
あそう、
街行ってみたけどさ、
あ台湾よく売ってんね、あやつ、あ台湾のですよね、うん、もっと確かに確かに、
そうそう、
太いあのストローでね、
そう、
うん、あいや確かに台湾にいっぱいあったな店。
で後でちょっとケリサンシティに行ったら、
うん、
タピオカ飲みましょう。
いやいいです。
はい、今日はここまでにします。番組ではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、
うん、
はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら、
さようなら。